このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
始まりました、喫茶芝居話。
こんにちは、成本可憐です。
こんにちは、井上彩香です。始まりました第4回です、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この喫茶芝居話では、私たちが見たり出演した映画や舞台についてお話しし、ラジオをお聞きの皆様にも芝居に興味を持っていただき、作品を楽しんでもらうことを目指しています。
はい、では成本さんには以前お話ししましたが、
はい、
最近私ですね、実は運動を始めまして、
お、
はい
はい、
やっと始めました。なかなかですね、やっぱりあの外を走るとか、うん、いろいろ試したんですよ、
うんうん、
走る、
はい、
あとは縄跳び、
はい、
あとはなんですかね、まあ、ジムとかもちょっと考えたんですけど、やっぱりなんかそのジムって結局家から近いところにないと続かないって言うじゃないですか。
そうですね、
私も家から一番近いジムが20分ぐらいかかるんですよ。
ちょっと遠いですね。
そうなんですよ、だからなかなか続かないだろうなというのと、はい、まあ、地元なんでなんか知り合いのお母さんとかに会いそうだなと思って、
嫌、
う
ん
う
ん、なんですか
嫌じゃないですか。ジムでめっちゃ運動してる時に知り合いのお母さんがなんか、ああやちゃんみたいな
あやちゃん、
ああおはようございますみたいな、はい、なんかそれはちょっと嫌だなと思って、はい、なかなか運動が続けられなかったんですよ、
はいはい、
でも、まあ、任天堂さんから出てるリングフィットアドベンチャーってご存知ですか。
知ってます。
あ、知ってた。
はい、 CM とかで。
そうですよね、
見たことがあります。
あれ実は2019年に発売されたソフトなんですよ、
うんうん、
はい、なのに未だに CM をしていることがたまにあるというロングヒットなんですよね、
はい
はい、でそれをですね、まあ、この間購入しまして、はい、続いております。
あ、すごい
今のところ。
わ
やっぱり何がいいかって、家でできるっていうのは一番楽でして、私にとっては、
はい、
まあ、やっぱなかなか外に行く方が続けられる人も結構いると思うんですけど、
うんうん、
私の場合はですね、あの家でできるっていうのがめちゃめちゃハマりまして、
はい、
もう朝でも夜でもどっちでも選べるというか。
あ、確かに。
タイミングを、まあ、なんか朝あんまり早い時は、はい、まあ、夜帰ってきてから風呂入る前にやろうみたいなとか、
うんうん、
逆に夜結構遅くなるなって日は朝やってから行こうみたいな、
うん、
できるし、で15分とかでもできるし、長くやろうと思ったら1時間とかでもできるっていう、なんかそこを選べるっていうのがすごいやりやすいっていうのと、
はい、
RPG になってるんですよ。
あ、そうなんですか。
アドベンチャーなんで、
へ
ー、だから戦うために鍛えるみたいな、もう本当に漫画の主人公みたいな、
はい、
で自分がこう腹筋、まあ、腹筋ないんですけど今のところいや、なんかその選べるそのフィットネススキルみたいなのがあって、あ、
順々に解放されていくんですね。
そうなんですよ、そうなんですよ。最初にあったのがスクワット、スクワットとか、あとなんかこうリングフィットなんで、リング、はい、丸状のなんかこうなんていうんですかね、円状の棒みたいなのがあって、
はい、炎上の棒、
炎上の棒棒を丸めたようなやつ、
あ、棒を丸めたようなが
あって、あ、はい、それをこう腕、両腕でこうグーってこう
内側にこう押
し、内側に押し込むみたいな、と引っ張るみたいな、そういう動きをやるんですけど、その動きのセットがまあ、はい、最初から全部あるわけじゃなくて、
うんうん、
戦って勝ったら増えていくみたいな、レベルが上がれば増えていくみたいな感じで、
はい、
それをやってるんですけど、なんかね、そのやっぱ戦って勝ったらレベルが上がるとかっていうのも続けようと思うきっかけになるというか。
そうですね、
そうなんですよ、
やりやすいですね。
そうそうそうそう、やっぱボス倒したいなとか、うん、次の町行きたいなとか、
うんうん、
どんなこうスキルが増えていくんだろうみたいなのを考えることによってこうモチベーションが上がる。これがすごいやりやすいなと思って。別に回し物じゃないですよ、私
いやでも自分でジムで行って黙々とやるよりもなんかそういうゲーム性があった方が面白いですよね。
そうなんですよ。でなんか一応走ることもあるっていうか、まあ、その一個のコースみたいなのがあって、
はい、
そこはもう基本走るんですよ、
うんうん、
だからなんか走るのもできるんですけど、走るのも私家の周りを走るとかだと飽きちゃうんですよどうしても
分かります。
景色が変わらない
と。そうですね、
それよりもなんかそのやっぱりゲームの中なんで、
はい、
どんどんこう景色が変わったりとか、
うんうん、
途中でこうアイテムをゲットしたりみたいな、そういうのがあるんで
楽しいですね。
そう、楽しく続けられるんですよね。 なので、これ本当におすすめです。
わ、いいですね、はい、もし井上さん飽きたら私にください、それ。
あ、なるほど、
はい、
あ、飽きないです、安心してください飽きないんで。
そうですか、はい、頑張って続けてください、
はい、頑張ります、
はい、
それでは早速こちらのコーナーから始めましょう。芝居の話をしようのコーナー。
イエーイ。
このコーナーでは先ほどもお話しした通り、私たちが見たり参加した作品についてお話しします。
はい、今日は井上さんが見た映画についてお話ししてくれるということで、
はい、今回はヘレディタリー継承という映画のお話をします。
おお、
ご存知ですか？
ちょっとわからないです、ごめんなさい。
実はですね、はい、この映画ホラー映画でして。
ホラー映画、
そうなんですよ。なのでね、お聞きの皆様の中にホラーが苦手な方もいらっしゃると思うので、うん、
はい、
できる限りホラー的発言は控えるようにさせていただきたいと思います。
はい、お願いします。私もちょっと怖いの苦手なので、はい、
わかりました、お任せください、
はい、
でも私もですね、もともとホラーが苦手だったんですよ。
はい、
本当に小学生の頃とか、わかりますか、小学生の頃ってホラー映画見せてくる友達いませんでしたいなかったですか？
うん、なんか小学校のそういう映画を見る会みたいなので、はい、ホラー映画を見せられたことはあります。
あ、そんなんあるんですか？
はい、なんかありました。
それこそひどいですね。
ひどいですよね、
私はもう友達の家に行ったら、はい、なんかこうホラーを見る会みたいなのがあったんですよ
怖
っホラーが得意な子が見せてくるっていう、でキャーキャー言ってる私たちを見てそれを楽しむっていう、なんか上流階級の遊びみたいなしてる日があったりしたんですけど、本当に苦手で、は
い、うんうん、
でもなんか大学生の時にこう特にそのホラー漫画だと知らずに読んだ漫画がホラー漫画だったんですよ、うん、
あら、
でそれがでもすごい面白くて、
へ、
でそれからなんかちょっとずつホラーの作品にこう触れていくような感じになったんですけど、
うん、
まあ、成本さんホラーは苦手だということですが、
あまり見ないですね、
は
い、
でもねホラーってね、
はい、
怖いことだけじゃないんです、
うんうん、
何がすごいってやっぱ、はい、ホラー映画特有のお決まりルールみたいなのがあって、
はい、
それをちゃんとこうそれにのっとってそのルールを破らないようにいかにしつつ怖くさせるかみたいな。
はあ、
例えばですけど、はい、スマートフォンあるじゃないですか、
はい、
あれすごいホラー作品にとっては鬱陶しいものだと思うんですよ。
へ、
なんでかっていうとスマホがあったらだって外部にすぐ連絡取れるじゃないですか。
あ、確かに。
そうそうそう、例えばじゃあ閉じ込められました系のやつとか、
はい、
もう別にもうねスマホでなんかお母さんとかに電話して、うんうんうん、助けてみたいな
言えます、ね、
これってでもホラー的には怖さ半減するじゃないですか。
あ、はい、
だからこう各ホラー作品はいかに電波を途切れさすとか、
ああ、
スマホを落として壊れてしまうとか、
うんうん、
そういうことをこう試行錯誤して作られてるんですよ。
へ、
要はホラーって結局人が作ってるものなんで、
うん、
いかにしてその制限された中で怖がらせるかっていう試みをやってるものだと思うんですよ。
ほうほう、
だからすごい技術の集まった結果というか。
あ、確かに言われてみればそうですね。
そうなんですよ、そうなんですよ、はい、なんでまあなんかそれがねすごく見てて、あ、ここ工夫されてるなとか、
うん、
なんかあ、こういう風にしてるからちゃんと怖がれるんだなみたいなのを、
うんうん、
まあ、考察しながら見るのも楽しいですし、
あ、
まあまあ普通にねうわーってなりながら見るっていうのも楽しいっていう二重の楽しみ方ができるんですよ。
あ、井上さんすごいですね。
え
私が見たらもうギャーしか言わなくて、そんなところまで考えられないですか？
いやいやいやいやいやいや、もう本当にこれで気づくかどうかだと思うんですよ。なんでこれからそういう目線で見てほしいですね。
もし見ることがあれば、
もし見ることがあれば
見てみます。そういう目線で見てみます。
そうですね、
はい、
ただですねこのヘレディタリーっていうのが、
はい、
割としっかりホラーの描写があるので、
うんうん、
本当に苦手な方は多分控えていただいた方がいいかもしれません。
わかりました、
はい
はい、
あの結構そのちょっとグロテスクな表現もあったりとか、はい、しっかりこう怖がらせに来る作品ではあるんですけど
すごいオブラートに包んで言ってくれてますね、
はい、そうなんですよ、はい、ただもう本当に展開がもうパンパンパンパンって進むし、
はい、
ちゃんと怖い部分がこうバッてくるというか、
うん、
なんかホラー映画によってはやっぱり静かなホラーっていうのもあるんですよ。まあ、こうじわじわじわじわそれもまあそれで面白いんですけど、
はい、
なんかあれもしかしてこれってこういうことみたいなのをこう視聴者に想像させることによって怖いみたいな、
あ、
そういう怖さもあるんですけど、
はい、
この作品は割ともう本当にドンバンみたいなのもあるので、
はい、
うわ うえってなります。で暗闇が割とちょっと怖くなったりだとか、うんうん、あとはまあなんかそのね、あのよくあるちょっと後ろが見たくなっちゃったりとか、うんうんうん、そういう感じはあるので、あるのでしっかりホラー作品ですね。
そうですか、は
い、ただでもね面白いんですよ。なんかホラーってだから逆に面白いみたいなところもあって、面白いっていうのはその笑える的な、
あ、笑える面白さ、
そうそうそうそうそうそう、そうなんですよ。なんか例えばですけど、いやいやそんなことなるとか、 あとなんかよくあるのが入ってはいけない部屋に自分から入ってしまうとかあるじゃないですか、はい、そこ入ったらやばいの分かるやんみたいな、うんうん、そういうところに入っていったりするんです。
突っ込みたくなるんですね。
そうそうそうそうそう、うんうん、だからそういうなんかちょっとこう笑える感じの面白さもあるので、はい、エンタメとしてすごい面白い映画だと思います。もうなんかなんなら一個こうアトラクションに乗ったかのような、
は
あのね、はい、テーマパークのアトラクションにこう乗って、うんうん、もうなんならそう2時間ぐらいありますから、うん、割ともう本当に長めのローラーコースター楽しめるぐらいの感じの楽しみができます。
おなるほど。
そうなんですよ。しかもやっぱりそのホラーってやっぱ俳優さんたちの演技すごい重要じゃないですか、
う
ん、
そうですね。
だって実際そこにいるわけじゃないものをいるっていう風に思い込んでやらないといけないっていうのがあるから、うんうん、やっぱりすごいその演技がどうしてもねちょっとあれだと見づらかったりとか気持ちが離れていってしまったりすることあると思うんですけど、うん、
はい、
もう本当にねやっぱりその有名な作品でもあるしすごく人気な作品でもあるので、うん、もうそこはもう全然ねもう本当に素晴らしいので、
はい、
もうちゃんと怖がれます。
ちゃんと怖がれます、はい、
ちゃんと怖がれます。そうなんですよ。でなんかまあこの映画の中で、はい、特に自分的に印象に残ったシーンっていうのが、まあ、何個かあるんですけど、うんうん、そのうちの一つで家族でご飯を食べるっていうシーンがあって、
はい、
割とそれだけ聞くと団らんのシーンだったりとか、
そうですね、
あったかい感じを想像するじゃないですか、
はい、
でもこの映画の中の家族でご飯を食べるシーンっていうのは一番居心地が悪いんじゃないかっていうぐらい、
ほう、
結構見ててしんどいシーンなんですよ。
家族の関係がギスギスしてるとかそういう感じ
で、そうですね、ああ、もうとてつもなくギスギスしてるんですよ、そのシーン、はい、本当に、
うんうん、
なんかまあ全体的にその家族の絆的な部分も大きなテーマになってる映画だと思うんですけど、
うん、
絆って言っていいのかちょっとわからないんですけどね、それが深まるとかっていうことではないので、
あ、
まあ、あまりちょっと言うとネタバレになっちゃうのであれですけど、まあそうですね、はい、だからそのシーンがもう本当にしんどい、居心地が悪い、見てて。でもそれがすごくその次のホラー描写とかにちゃんとつながってるんですよ。だからすごいね、そこはもう本当にしっかりあの演技を見るっていう部分でも楽しめる映画なんじゃないかなと思います、
うん、はい、怖いだけじゃないですね。
怖いだけじゃないです、うんうん、もうちゃんと作品として一個、まあ、でも家族としてのあり方みたいなのも考えさせられる部分あるかなと思いますね。
ほうほうほう、
はい、
なんか興味が湧いてきました。
あ、本当ですか、
はい、
ただ怖いですよ。
それがね、
そうなんですよ、
そこ忘れちゃいけない、怖いっていう
の、はい、で終盤も本当に怒涛のホラー尽くしで、
あら、
もうあるあるなシーンからえみたいな意外性のあるシーンまですごくたくさんあって、
は
い、やっぱりホラーって音響もしっかりねこだわられてるものだと思うので、うもう音でも怖がらせてくるし、
うん、
もうすごいね本当に気をつけてください。
気をつけてください。
でも見た後の満足感はすごいたくさんねあるので、
ほう、
はい、
わかりました、
見てくださいね。
機会があれば、
はい、ぜひぜひ見ていただければなと思いますが、
はい、
まあ、ホラーがね本当に苦手な方は無理して見ないでも大丈夫なので、
はい、
まあ、もしよかったら気になる方は見てくださいということで、
はい、
次回は成本さんが見た作品について話を聞いていきたいと思います、
はい、
それでは次のコーナーに参りましょう。社会福祉を学ぼう。こちらのコーナーでは私と成本さんが社会福祉について学びます。
はい、今回は私が発表というか、
はい、あ、発表してください、
はい、発表は、はい、
授業みたいですね。
そうですね、言葉選びがちょっとわからなかった、
はい
はい、今回はユニバーサルデザインについて。
聞いたことありますよ。
ですね、
はい、
ユニバーサルデザインの文字と言っていいのかわからないんですけど、
はい、
まあ、文字として、
うん、
のびさん UD フォントって聞いたことありますか？
ないんです。
あ、そうですか。
ないです。
へえ、
ごめんなさい。
UD フォントっていうのはね、
はい、
ユニバーサルデザインのフォント
のことを UD フォントっていうんですか、
はい、多分ユニバーサルデザインの
略なん、ユニバーサルデザインですよね
略なんじゃないかなと思うんですけど、
はいはいはい、
で弱視の方やディスレクシアの方など、はいはい、誰にとっても見やすくて読みやすいフォントです。なんか一時ニュースで見たことある気がして、
はいはいはい、
なんか小学校の教科書で話題になったような気がするんですけど、
本当ですか？
なんか、うん、調べた時にあなんか見たことあるなと思って、
へー、あそうなんですね、
はい、なんか教科書って教科書体、
はいはいはい、あそれはなんとなく、
はい、なんかあるんですけど、それがちょっととんがってたりとか、
はいはい、
先がチュンってスンってなってたりとか、
鋭くなってたり
する、鋭くなってたりするのがちょっと文字として見るとストレスになってしまったりとか、
逆
に読みにくかったりとかする方もいらっしゃるみたいで、なんか私とか全然そんなこと感じなかったんですけど、
私も考えたことなかったです、
うん、でももしかしたら同じ教室の中には見にくかった子もいるのかもしれない。でそういう方も見やすいように、
はい、
そういう UD フォント、 UD 教科書体っていうのがあったりとかして、
へ
え、 今の教科書は見たことないんですけど、今の教科書はもしかしたら UD フォントに変わってるのかもしれない
です。へー、あじゃあ昔だともしかしたらそういうのが、
うん、
こう考えられてないじゃないですけど、
うんうん、
そこまでこう幅広い人に対応してなかったかもしれない
かもしれないです。
へ
ー、で UD フォントの特徴としては、
はいはいはい、
こう縦線と横線の太さが均一になってるみたいで、
均一、
なんかあの明朝体とかわかりますか？
あ、はいはいはいはい、
横線がなんか細いとか、
確かに確かに、あの筆で書いたような文字ですよね、
うんうん、なんかそんな感じじゃなくてこう均一になってる。
へ
ーとか、あと濁音とか半濁音、
はいはいはいはい、
点々とか丸とかの大きさも、はいは
いはい、プーとかブーですね、
プーとかブーとか、そうそうそうその丸の大きさとかも工夫されてたりとか、
点々丸の大きさ、それって要は小さかったら見づらかったたりするとか、
あ、そういうことだと思います。なんかこう穴の大きさが大きくなってたりとか、あと点々の位置がちょっと近かったら見にくいから離して点々って書かれてたりとか、
はいはいはいはいはい、
あとは英語の C とか数字の3とか、
はいはいはい、
文字の開いてるところの広さがちょっと広くなってたりとか、
へ
ー、でも確かに C って見た時に O に見えたりとかしません？
ありましたありました、
うん、それが空いてることによってちゃんと C に見えるとか、
はいはいはいはい、
3が8に見えたりとか6に見えたりとかするじゃないですか。
確かに確かに、
それがちゃんと開いてるから3に見えるとか、
へ
ー、工夫されています。
そうなんですね、
はい、
あー、それなんで工夫しようと思ってくれたんですかね。やっぱりなんかこう声を上げてくれた方がいらっしゃったんですかね。
そういう意見があったのか、
ちょっと見づらいんで見やすくしてほしいみたいな声が大きかったんですかね、うん、
ですかね、かもしれない。
いやそんなこと考えたことがなかったですね、
うん、私もなかったです。
でも確かに国語の授業とかで音読とかありましたか、
うん、ありましたありました。
今どうなんですかね、今もしかしたら減ってるのかなと思ってたりするんですけど、あれ苦手な人多いじゃないですか、
うん、
あの強制的に当てられて、うんうん、なんか本を読まされるっていう、
そうですね、
あれで結構つまずいてる子とか全然友達にいたんですけど、
うん、いましたね。
そういう子は結構やっぱり読みにくいとかっていうのを言ってたりしてたんで、
あ
こうやっぱ読んでてこうなんか行がどこかわからなくなったりとか、うんうん、なんかちょっともうしんどくなっちゃって読めなくなるみたいな、うんうん、そもそも本を読むのがちょっと苦手みたいな子もいたんで、
うん、
もしかしてそれって本当のせいだったりするかもしれないですね。
関係あるかもしれないですよ ね
確かに、
うん、
かそういうのも、ね、読みやすくなったら、
そうなんですよ、
本を読もうと思いますもんね。
ですね、
したら、はい、
文字が辛かったら読もうと思わないですもんね、
うんうんうん、確かに。
でも実際にこう研究して、
はい、
こう文章を読むスピードが速くなったっていう研究結果もあるみたいです。
あ、そうなんですね、うん、すごい、
すごいですよね、
それは確かにいいですよね、
はい。まあ、UD フォントっていう明確なこう基準とかは、はい、まあ、その見やすいっていうのもあるんですけど、うんうんうん、
はい、
こうメーカーさんごとにコンセプトが違うので、まあ、いろんな
種類があるみた
いですね、
はい、あ、じゃあもうその一個のなんていう か,
なんかこれが UD フォントですっていう感じじゃなくて、まあ、こういう見やすくて読みやすくてっていうのを、
はいはいはい、配慮したものが UD フォントって、
そうみたいです、はい、で私たちなんか使う機会どっかあるんかなとか思ってたんですけど、
はいはいはい、
私ワード触ってたら、
はい、
あのアプリのワード触ってたら、
はいはいはい、
UD デジタル教科書体っていうフォントがあって、
はいはいはい、
あ使えるんやと思って私たちも。
あでも確かにそれ言われてみると、
うん、
フォント選ぶときに UD っていますね。
あ、います？
います、います、います。
います、います、いるんです。だから学校の先生とかが課題のプリントとか作るとき、はい、先生によってフォントが違ったりしてたじゃないですか。
確かに確かに確かに。え、なんなら手書きの先生いました
よ。いましたね。
本当に
いました、いました。
あの、私数学のテストが手書きで、かつなんかあの線とか入ってるんですよ。いらん線とか入ってるんですよ。
いや、数学の先生あるあるかもしれない。あるある。私もそうでした。数学の先生手書き。
なんで数学の先生手書きしたがるんですかね。
ね、あれ読みにくかったですよね。
読みにくかったんです。
先生の、
ごめんなさい先生。
先生ごめんなさい。あれ読みにく
かったです。読みにくかったんですよ。あ、確かに、ね、
はい、
そしたら UD フォントにしてくれたら、うん、もうちょっと読みやすくなるかも。
そう、みんな読みやすい。
確かに、いいですね。
はい、
へ
ー。で、あともう一つ、
はいはい、
あのブレイルの家っていう、
かっこいいですね。なんか
かっこいいですね、はい、これは点字と墨字を合わせたフォント。
ほう、
これを聞いたことありますか？
全くございません。
あ、
申し訳ございません。
いえいえ、
学ばせてください。
私もなんかこれ見た時はすごいと思ったんですけど、
はい、
あれ、ニュースで見たことあるかなってまた思い出して、あったかもしれないなとか思いながら。
あ、じゃあ本当に結構しっかりキャッチしてますね、情報を。成本さんは
なんか知らない間に脳の片隅になんか、
あ、すごい。
あったような気がして。
これはどういうものなんですか？
これは点字のこう一文字の形は変えずに、
はい、
点字をなぞって墨字も書かれてるんですかね。なんか点字目でも字を読めるし、
はい、
指でも読める、
うんうんうんうん、
健常者と視覚障害者がこう同時に利用できる、
はい、点字とその普通のこうなんていうんですか、平面の字が重なってるってことですか？
そうです。
あ、
私たちは目で見てトイレとかわかるけど、
はいはいはいはい、
視覚障害者の方もその
ト
イレのところにトにトの
音が
点字が、
へ、
点字が打たれてて、例に点字が打たれてて、
はいはいはいはい、
っていうので
両方わかるんですね。
両方わかる。そうです。私たちもこの点字は塔なんやってわかる。
確かに。あ、そういうことですね、
うん、
その例えば成本さんみたいに点字をちょっと勉強してる人とかが見て、
うん、
あ、塔ってこうだよねっていう再確認もできるという。
そうですね。そうです、そうです。
あ、
そういうユニバーサルなデザインになってます。で、実際に東京の渋谷区役所にあるトイレの案内板とか、
はいはい、
階段の手すりとか、
はいはいはい、
他にもいろいろな企業とかでも使われてるみたいで。
そうなんですね、うん、大阪ではあんま見たことないですか？
私あんまり見たことないなって思うんですけど。
確かにそうかも。その墨字っていうか、その平面の字の下に点字で書かれてるとかはある気がするんですけど、うん、
それはありますね。
確かにその重なってるっていうのはあんまり見たことがないですね。
うんうん、そうなんです。
今度ちょっと見つけてみます、
うん、大阪にあるかな。でも注意してみたらあるかも、
うん、確かに、
あるかもしれないです
ね。今まで気づいてないだけの可能性ありますもんね、
う
ん、
そうです。
へ
で、私はまあ、展示教室でもさっきも言ってくださったように、
ね、
展示教室で展示習ったことあるんですけど、やっぱり使わないと忘れちゃうんですよね、
う
ん、
そうですよね。
で、忘れちゃうと日々の生活の中でもこう視覚障害者の方に対してのこう意識とかも忘れてしまったりする気がするんですけど、
はい、
うんうんうん、このブレイルの家があれば展示が打たれている標識を注目して見るようになったり、
うんうんうん、
視覚障害者に対してこう意識してなかった部分とかも感じれるようになって、
はい、
よりみんなこういろんな人と一緒に生活してるんだよっていうことを再認識できるし、こうどうやったらみんなが生活しやすい環境になるのかなとか考えられるきっかけになるんじゃないかなと思いました。
はい、はい、そうですね。確かに私も今この話を聞いてちょっと見てみようかなと思いましたし、
うんうん、
まあ、どうしたら、まあ、確かにそのそもそもやっぱデザインってどうしたらみんなが住みやすくなるとか、
うん、
なんか過ごしやすくなるかみたいなのがすごく考えられてるんだなっていうことを、まあ、教科書の話もそうですし、うん、
はい、
なんか改めて考えるきっかけになったなと思いました、
うん、そうですね、
はい、
はい、
じゃあもうぜひ今後ね見つけたら報告します、
はい
はい、成本さんに。
私も報告します。
ああ、
連絡します。井上さん見つけました。
ああ、ぜひぜひお願いします。、はい、楽しみにしてます。
はい、
はい、ありがとうございます。ということで第4回放送でした。
はい、
それではですね、最後に成本さんのおすすめの曲を流したいと思うんですが、
はい、
今回の曲は何ですか？
今回の曲は南春夫さんの世界の国からこんにちはです。
はい、
知ってますか、井上さん？
なんとなくこれかなって思ったんですけど、なぜ今この曲を、
はい、私ね、
はい、
1970年の大阪万博が好きで、
なんで好きなんですか？
高校生の時にね、なんか太陽の塔にこうプロジェクションマッピングをしてる、はい、なんかそういうイベントがあったんですよ、夜に。で家族で行って、はい、で太陽の塔も見て、はい、昔にも行ったことあったんですけど、はい、なんかその時に見て感動して、太陽の塔めっちゃかっこいいみたいな思って、でそっから、まあ、太陽の塔のこともそうですけど、はい、1970年にこの万博があったっていうこと、はいはい、でいろんなパビリオンのことを調べたりとか、
月の石ですよね、
あ月の石とか
ですよ、ね、
そうですとか、あと当時の映像とかこう調べたり見たりするのが好きで、そっからハマっちゃって、で私買っちゃったんです。
何
当時の
月の石を、
違う月の石は多分買えない私には買えないですけど、当時の写真集、は
い、あそんなものがあるんですか、
はい、
なんかそれ何の写真集なんですか、それってい
ろんなパビリオンのことの情報とか、
へ
世界の国のこととか、
なんか資料集みたいです。
そう資料集みたいな、資料集をなんか上下巻あって、
どっちも上下巻
どっちも買ってで写真集も一冊買いました。
めちゃくちゃ好きなんですね、
はい、
へでこの曲はじゃあそれきっかけで聴くようになったんですか。
そうです。
どういう時に聴くんですか。
どういう時、
はい、
うん、なんか元気がない時とか、明るい、やっぱなんか盛り上がる曲で、
元気になるんですか、
うん、歌詞も分かりやすいし、
あこんにちはですよね、基本的には。
基本的にこんにちは。そのこんにちはってすごいパワーがありません。
あそうなんですか、
はい、
あそんなこと考えたことなかった。
あそうですか、日常でもこんにちはって言われたら嬉しくなったりとか。
確かに確かに、
なんかそういうこんにちはに対してなんかパワーがあるなと思って、パワーをもらえる感じがするなと思って、この曲好きです。
あそうなんですね、
はい、
じゃあこんにちはって元気に言って終わりましょうか。
こんにちは
おかしいですね。はい、それではですねこの成本さんが元気が出ると言っているこの曲を、
はい、
皆さんにも聞いていただいて、
はい、
元気になっていただけたらなと思います。
はい、はい、それではまたお耳にかかりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
こんにちは、
こんにちは、
西の国から、こんにちは、
こんにちは、
東の国から、こんにちは、世界の人が、こんにちは、
こんにちは、
桜の国で、1970年のこんにちは、こんにちは、こんにちは、握手をしよう。こんにちは、こんにちは、月の宇宙へ、こんにちは、こんにちは、地球を飛び出す、こんにちは、こんにちは、世界の夢が、こんにちは、こんにちは、緑の丘で、1970年のこんにちは、こんにちは、こんにちは、握手をしよう。こんにちは、
こんにちは、
笑顔あふれる、こんにちは、
こんにちは、
心の底から、こんにちは、
こんにちは、
世界を結ぶ、こんにちは、
こんにちは、
日本の国で1970年